お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、マタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、ピラトの質問、その2、十字架刑、主の死に関連する出来事、イエス様、ヨセフの墓に葬られる。今日の聖書の箇所は、マタイの福音書27章、22節から61節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
マタイ27章の学びを続けていますが、マタイ27章22節。ピラトは彼らに言った。では、キリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。ローマ人の裁判官が、群衆に囚人をどうしようかと尋ねるというのはいかにも滑稽な情景です。ヨハネの福音書にはピラトが繰り返しイエス様を裁判室に呼んで個人的に質問をしたと書かれています。その後ピラトは群衆に尋ねます。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。答えは十字架につけろでした。23節から24節。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく、十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは、自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。自分たちで始末するがよい。ピラトは、自分には責任はないと言って手を洗いましたが、彼がどれだけ手を洗っても、イエス様の血は彼の手についているのです。25節。すると民衆は皆答えて言った。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。残念ながら確かにそのようになりました。26節。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。ピラトは裁判官として決定を下さなければならず、しかも最低の決定を下す羽目になったのです。27節。それから総督の兵士たちは、イエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。兵士たちは自分たちのしたいように主を扱う自由がありました。主はこの、野蛮で残酷な者たちのおもちゃにされました。28節から29節。そしてイエスの着物を脱がせて、緋色の上着を着せた。それから、茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいて、からかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。彼らが主にしたことは、ぞっとするようなことです。30節。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。 兵士たちは主が十字架につけられる前に主をからかって楽しむチャンスを得ました。どうせ主は死ぬのですから、彼らは主を傍にしようと何をしようと好き勝手なことができました。彼らは熱い手と呼ばれている残酷なローマのゲームを囚人たちに行いました。すべての兵士が囚人に自分たちの拳を見せます。そして囚人に目隠しをした後、一人を除いて全員が力いっぱい囚人を殴るのです。その後彼らは目隠しを取り、もしも囚人にまだ意識があれば、囚人は殴らなかった兵士が誰であるのか当てなければなりませんでした。明らかに囚人に正しい答えが出せるわけがありません。彼らはその囚人を叩きのめすまでこれを続けました。主イエスはあまりにもひどく殴られて、誰だかわからないほどになっていたと思います。旧約聖書イザヤ書52章14節には、メシアのこの受難について次のような予言がなされています。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。31節から32節。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて、元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。そして彼らが出て行くと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。イエス様は惨めな屈辱と計り知れない苦しみにさらされ、十字架を運ぶには体が衰弱しきっていました。33節。ゴルゴタというところ、ドクロと言われている場所に来てから、この場所はドクロの形をしているのでこのように呼ばれました。34節。彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。これは旧約聖書詩編69編21節の成就です。そこには、彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませましたと書かれています。35節から36節。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。十字架の写実的なイメージを提供している予言は、詩編22編からのものです。詩編22編18節には、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにしますと書かれています。ここには、そこに座ってイエスの見張りをしたと書かれていますが、私はこの群衆の中にタルソのサウロもいたのではないかと思いますと、マギー博士は述べています。37節から40節。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に、十字架につけられた。道を行く人々は、頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。もし神の子なら、自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。主は神様の御子であられるから、 十字架から降りて来られることはないということを彼らは理解していませんでした。主は今、世の罪のために死のうとしておられるのです。41節。同じように祭司長たちも律法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけっていった。彼らはそこにとどまって、主の命がある間、主をあざけり続けました。42節。彼は他人を救ったが、自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は他人を救ったが自分は救えない。これは本当のことでした。主があなたや私を救うためには、ご自分は十字架の上で死ななければならなかったのです。もし主が十字架から降りて来られたら、あなたも私も自分の罪のゆえに処刑されなければならなかったのです。私たちは皆、地獄に運命づけられた罪人なのです。キリストは私たちの身代わりとなられました。主がバラバの身代わりになられたように、主は私たちのためにも身代わりになられたのです。43節。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら、今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。群衆はイエス様が神様であることを主張されたことは知っていました。44節。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。マタイは主と共に十字架につけられた強盗たちが宗教的な支配者たちと一緒になって主を罵っていたことを記録しています。45節。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。主が十字架につけられたのは朝9時でした。12時までには人間は神様の御子に対して好きなことを行い、十二時に全地が暗くなって、十字架は世の罪を取り除く神様の子羊が捧げられる祭壇となりました。46節。3時ごろイエスは大声で、エリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。この箇所の答えは、詩編22編にあります。22編は次の言葉で始まります。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも。そして答えは三節にあります。けれども、あなたは聖であられ。私の罪がイエス様に負わされたとき、神様は手を引かなければなりませんでした。あなたと私の罪を取り除くために、救い主は処刑されなければならなかったのです。47節から48節。するとそれを聞いて、そこに立っていた人々のうち、ある人たちは、この人はエリアを呼んでいる、と言った。また彼らの一人がすぐ走って行って、海綿を取り、それに水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。ここでもまた予言が成就しました。詩編69編21節には、彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時には酢を飲ませましたと書かれています。49節から50節。 他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしよう、と言った。その時、イエスはもう一度大声で叫んで、息を引き取られた。主がどのように亡くなられたかに注目してください。日本語訳では、息を引き取られたとありますが、英語訳では、主は霊を渡されたと訳されています。つまり、ご自分の霊を去らせたのです。主は、自ら進んで死なれたのです。キリストの死に際して、驚くべきことが起こりました。一つは地震です。もう一つは、神殿の幕、つまり、死聖所と他の部分を区切っているカーテンが真っ二つに裂けたのです。51節。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。人によってではなく、神様によって幕が裂かれたのです。幕はイエス様の体を象徴します。主の体が十字架の上で裂かれたとき、つまり、主があなたと私の罪の代価をご自分の体で支払われたときに、神様の御前に出る道が開かれたのです。ですから、あなたも私も、私たちの代わりに、神様の御前に出てくれる祭司も説教者も必要がないのです。私たちはキリストを通して神様の御座に直接行くことができるのです。52節から53節。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて、生徒に入って多くの人に現れた。この生き返った生徒たちは、キリストが昇天された時に連れて行かれた多くの捕虜の一部です。エペソ4章8節から10節には次のように書かれています。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。51節に書かれている地震は、偶然のものではなく、神様が特別な目的を持って起こされた特別な地震でした。なぜなら、それによって墓が開かれたからです。そして眠っていた多くの生徒たちの体が生き返ったのです。そしてこの時に生き返ったのは、ある特定の人たちだけでした。そして多くの人に現れたとありますが、これら生き返った人たちを目撃した人たちがたくさんいました。なぜなら、マタイによれば彼らは、聖徒、エルサレムに入って多くの人に現れたからです。54節。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て、非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であった、と言った。マルコの記事には次のように書かれています。マルコ15章39節。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であった、と言った。十字架刑の責任者だったローマの百人隊長は、キリストの十字架の足元に立っていたようです。この時の奇跡的な出来事のいくつかを目撃し、また主イエスがご自分の霊を去らせたことを見て、この方が神様の御子だということが分かったのです。私はこの百人隊長は救われたと信じています。彼は救いについてはほとんど何も知らなかったでしょう。でも彼はキリストの十字架の足元に立つべきことだけは知っていました。そして神様が すべての罪人に求められることはそれだけなのですと、マギー博士は述べています。55節から57節。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。アリマタヤのヨセフが一歩踏み出して自分の信仰を宣言しました。58節。この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフは自分がイエス様の弟子だからという理由でピラトのところへ行きました。59節。ヨセフはそれを取り下ろしてきれいな天布に包み、ヨハネはニコデモがヨセフと共に主の遺体を埋葬のために備えたと記しています。ヨハネ19章39節から40節には次のように書かれています。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に天布で巻いた。60節から61節。岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。何人かの女性たちは誠実で十字架のところにとどまりました。彼女たちは人たちが逃げた時にも忠実でした。ゴードンのカルバリと命名した丘の近くにイエス様が埋葬されたとされる墓がありますが、これが本当にイエス様の墓であったかどうかは知る術がありません。正直私はちょっと疑っています。その地域にはたくさんの埋葬場所があって、イエス様の墓はそのどれでもあり得るからです。ゴルゴタの場所と墓の正確な場所を探し当て、それらを聖なる神殿として祀るのはキリストのご意向ではありません。主が私たちに望んでおられるのは、主が私たちの罪のために死なれ、葬られ、そしてよみがえられたという福音を私たちが信じること、そしてその良き知らせを全世界に携えてゆくことですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はピラトの質問その2、十字架刑、主の死に関連する出来事、そしてイエス様、ヨセフの墓に葬られるというテーマで、マタイの福音書27章22節から61節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書いよいよ最終回、27章の62節から66節と28章1節から20節、埋葬所の封印と見張り、イエス様のよみがえり、そして大宣教命令というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。